聖書と福音の時間です。昨年7月、モーリサス沖のタンカー事故で大量の重油が流出しました。これを取り除くため、マジックファイバーという最先端技術が威力を発揮したのです。開発したのはエムテックス社。水は全く吸収せず、油だけを吸着する画期的な技術です。同じように聖書には、悔い改めた人間の罪だけを取り除く方法が詳しく書かれています。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は三輪田直人さんです。
ご機嫌いかがですか。三輪田直人です。さて、日本に聖書の福音が広がったのは、戦後海外から多くの宣教師が来日して聖書を教えてくださったからなんですね。その時代のことを伺いますと、とっても苦労されています。ある宣教師は駅前で新約聖書を配りながら声を張り上げて伝えました。これは聖書です。とっても良い本です。ご婦人が通りかかりました。その真正面に立って宣教師は言いました。どうぞお嫁になってください。いきなりのプロポーズですね。でも言った本人は満面の笑顔なんです。私が直接お会いして大好きだった宣教師に、トマス・ヒルさんという方がおられました。今は奥様の故郷であるタイで宣教しておられます。奥様がタイ人なんですね。彼は、私は宣教師です。でも悩みがあります。毎日悩んでます。どんな悩みですかと聞くと、はい、対人関係です。大変な中でもユーモアを忘れずに聖書の神様の愛を伝えてくださった宣教師の方々に、私は本当に感謝してるんです。さて、今回は対人関係に悩むあなたにというタイトルで、3つのポイントでお話しましょう。新約聖書マルコの福音書12章31節をお読みします。第2の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。他人とうまくやっていくという本を読みました。以前、話を聞かない男、地図が読めない女という本が大ベストセラーになったんですが、その著者の新刊です。アラン・ピーズ&バーバラ・ピーズですね。54カ国語に翻訳され、著書は累計3000万部売れてるって言うんですから、すごいですね。彼らは対人関係改善のスペシャリストだと紹介されています。この本の中で、全ての人間が興味あること、全世界共通で興味あることはたった一つだと言うんです。いろんな興味関心は時代によっても文化によっても違いそうなもんですが、彼らは、いや、たった一つだと言うんですね。何だと思いますか？それは自分自身だと言うんです。そして人は皆自分に一番興味があり、自分が重要と認められることを求めているというんです。だからそれにかなったスキルを身につければ、対人関係は誰でも劇的に良くなると語り、そのためのハウツーがとっても詳しく書いてある本なんです。自分なんて嫌いだという人もおられますよね。こんなところがあって、こんなところがあってと。でも興味がない人の嫌なところって、そこまでたくさん挙げられますか？自分に一番興味があることの証拠が自分大嫌いとも言えるのでしょう。2000年前にイエス・キリストは、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいと言っておられます。人間関係の祝福は、一番愛している自分自身と同じように他の人を愛することによって与えられるのだと。こうすることで、人間の誰でもが持っている普遍的欲求は互いに満たされるんです。一つ目のポイントは、自分自身を愛するように隣人を愛するということです。はい、わかりました。自分と同じようにねと、そんな簡単に物事は進みませんね。この言葉の前に、これは 第二の戒めだと書いてありました。そうです。もう一つ、第一の戒めも知らなければ、第二の戒めは守れないんです。第一の戒めを読んでみましょう。今読んだ箇所の前、マルコの福音書12章の29、30節です。イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞けイスラエルよ。主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。ここで聖書は、対人関係を教える前に、対心関係を教えています。人との関係を良くするためには、もう一つの関係、対神との関係を考える必要があるんですね。二つ目のポイントは、神との関係という視点を持つということです。喜劇王といえばチャールズ・チャップリンです。彼は1歳の時に両親が離婚し、母親がシングルマザーで育てますが、その母親も彼が5歳の時に亡くなり、とっても苦労して育ちます。そのチャップリンがある時、生い立ちについて聞かれます。あなたの生い立ちは悲劇そのものなのに、どうしてそんなに喜劇をたくさん作れるんですか？その時彼はこう答えます。人生はクローズアップで見れば悲劇。ロングショットで見れば喜劇。ロングショットっていうのは映画用語で被写体を遠くから撮影することなんですね。彼は演劇や映画を撮る際、常に2つの視点を使いこなしていると言ったんです。感情を伝えたい時はクローズアップ。全体を俯瞰して伝えたいときはロングショットです。聖書も二つの視点で私たちが人生を見るように教えています。まず神との関係、神がどう見ておられるか、そして次に人との関係、人がどう見ているかです。私たち日本人は人がどう見ているかの視点しか持っていません。なので他人が気になります。いや、気にしすぎるんです。また逆に人が見ていなければ平気で悪いこともできてしまうという人もいます。聖書はまず、神との関係を考え、神との関係を回復しなさいと教えています。対人の関係は、相手がいることですから、簡単にはいかないかもしれません。しかし、対神との関係は、和解を望んでくださっておられるのが神なので、あなたが望むなら、いつも神はあなたとの関係回復を待っておられると聖書は教えているのです。私たちをお作りになった神は私たちを、そしてあなたを愛しておられます。この視点を持つと幸いです。三つ目のポイントは、尽くすと見えるものがあるということです。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてとありました。人生の中で、全力になることを持っている人は輝いていますね。力を尽くして何かをやり遂げた。その経験は素晴らしいでしょう。全力を尽くした人にしか見えない景色があります。私の妻が私の頭部をしげしげと見つめながら、あ、ハゲがあると先日言いました。いや、全体がハゲてるやろと突っ込みましたら、後頭部の横一直線のハゲを見て言ってたんですね。これは私が小学生の時、たこ揚げをして朝礼台の角にぶつけて5針塗った傷でした。傷は近づいたら見えるんです。さてあなたは全力を尽くして誰かを愛したことがありますか？もしあるなら、その人だけが見えるものがあるはずです。それは何でしょう？それはその人の痛み、その人の悲しみ、その人の人生で負ってきた傷です。皆心に傷があります。そして全力でその人を愛したならば、その人の傷に気づくのです。自分の力では、この人の傷を癒すことができないとも気づきます。ですから、まず、神であるキリストに近づいてください。キリストの十字架に近づいてください。キリストの傷に気づくでしょう。キリストは、傷のない方と紹介されていますが、十字架で傷ついておられます。あなたの傷を癒すためです。傷ついた救い主だけがあなたの傷を癒すことがおできになります。そして あなたの愛する人の傷も癒すことがおできになるのです。ぜひ神であるキリストにその十字架に近づいてください。そして神との関係が回復し、あなたの傷が癒されると健全に自分を愛することができるようになります。そして健全に自分を愛することができれば、健全に隣人を愛することができ、対人関係が回復していくと聖書は教えているのです。キリストを信じてください。心からお勧めします。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。